いや今日はロックの日ですね。
ロック、
そうです。
ロックの日って何？オンザロック？
オンザロックの日ですよ。
それとも殴る方のロックか、
はい、
ロケンロールの、ロケンロールのか、
はい、あ、それ一番最後のやつです。
あ、ロケンロールの方ですか？
ロケンロールのやつですよ。
ほうほうほう。
まあロックでね、6月の9日ですからロックの日ということでね、まあ、思うわけなんですけれども、まあ6月9日ロックの日と言いながらです、
はい、
やっぱり私が思いつくのはですね、一番最初思いつくのは、
うん、やらしいなもう
何がですの、
何を言うてるんよ突然。
いやいやいや、思いつくですよ、思いつくのは、
うん、
皇太子殿下ご成功の日ですよ。
あ、
日本のね、
うん、
皇太子殿下、
うん、ほんまに思いついた？
鳴人親王ね、
はいはいはいはい、
1993年にご結婚、
うん、
ご成婚されたんですけれども、まあ、なんでその1993年というのを覚えてるかと言いますと、
うん、
その年に行われた第60回日本ダービーがですね、はい、皇太子殿下ご成婚奉祝競争というサブタイトルがついてたんですね。
はいはいはい。
まあ、この1993年という年が私本当に競馬を真剣に見始めて、
うん、
まあ、最初の年だったので、
よ
くよく記憶に残ってるわけなんですけれども。
あ、そうなんですか。
買ったのはウイニングチケットという馬だったんですが。
ああ、ウイチケ。
はい、そうです、ウイチケですね、はいはいはい、ウイニングチケット、1990年3月21日生まれオス黒影北海道は静内の藤原牧場の生産馬、
はい、
馬主は太田芳美さんという京都の開業医、離島伊藤有事厩舎の所属馬でした。
はいはいはい。
ね、これね、名手母はトニー・ビンの初年度産駒ということで、
うん、
父トニー・ビン、
トニー・ビン、
母パワフルレディ、
ほうほうほう、
母の父マルゼンスキーという血統なんですけれども、
はい、
弥生賞を勝ちまして、
はい、
皐月賞4着から巻き返した日本ダービーがですね、25秒5の歴代、うん、当時何番、これは2番目の好タイムで、
はい、
柴田正人騎手に念願のダービー制覇を送った馬だったんですけれどもね。いや本当に思い出深い美しい馬でした。
思い出深そうですね、
はい、
そうです。思い入れもでかいやろし、
思い入れも大きかったです、
どっちが大きいのかな。
何がですか、
競馬の方なのか、それとも、
はい、
なるい人
いやもちろんロックの日ということで、
はい、
ね、なるひと親王の、
はい、
ご成功の日ということをちゃんと話戻したいんですけれども、まあ、やっぱりね、その記念奉祝法競争ということで、
うん、
ついつい競馬の話をしてしまいがちになるんですが、
いえいえ、どんどんしてください。
まあね、その競馬ということでね、収録日がこれ5月の27日の日曜日なんですけれども、
はい、
今日はね、第79回の日本ダービーが行われまして、
うん、
ディープブリランデという馬が、
はい、
岩田康成騎手を鞍上にいたしまして、
ディープサンク、
ディープサンクがですね、初めてのダービー制覇ということになりましたけれどもね、
はいはいはいはい、
まあそんな日に収録しているわけですが、先ほど名前を出しました、
うん、
ウイニングチケットのお母さんのですね、
はい、
パワフルレディという馬が実はこれ1981年の5月27日生まれなんですね、
うん、
生きていれば31歳の誕生日だったわけなんですけれども、
そんな長命な馬はね
なかなかいてないですけどね、このパワフルレディももう5年ぐらい前、6年前かなに亡くなってますが。
あ、そうですか、パワフルやったんですよ ね、 やっぱりね。
そう、パワフルだったんですよ、
うん、
ロイヤルタッチのお母さんでもありますけれどもね。
ロイヤルタッチ、
はい、まあそんなロイヤルな感じになりましたので、
はいはい、
やはりちゃんと皇太子のお話に戻しておきたいんですけれども、
うまいこと結びつけたな今、
鳴人親王ね、
うん、
1960年2月23日の生まれなんですけれども、
はい、
こちらはね、実にロックな人だと思うんですよね私は。割合に好きな感じの方なんですけれども、やっぱり見てたらですね、
はい、
オーラが出てるような感じはするんですね、
はい、
ウィキペディアとかの写真なんですけれども、
うん、
今ブラジル訪問時の写真が伝われてましてね、まあ、2枚写真があって、その2枚目の写真すごい優しい柔和な顔をされてるんですけど、
うん、
鳴人親王のですね、目の奥はあんまり笑ってない感じがいたしましてね、いつも本当に眼光鋭い感じがするんですよ本当のところ。
そうですか、
優しい感じがすると思うんですけれども、
ま
あロックということでより動かす人だなとは思うんですけれどもね、やっぱりそのご成功の話に戻りましたら、
はい、
まあ、その今鳴人親王妃の政子殿下のですね、
うん、
まあ、結婚ということになった時に、それこそさっきの血統の話じゃないですけれども、
はい、
やっぱりそれが取り沙汰されまして、
うん、
まあ、さっきウイニングチケットの名前を出しましたが、
うん、
ウイニングチケットの母父はマルゼンスキーと言いましたけれども、まあ、ちょうどですね、その政子さん、
うん、
まあ、現政子妃政子殿下の母の父がですね、
母の父、はい、
窒素の社長 会長だった江頭豊さんという人だったんですね、
ええ、
まあ、この窒素という会社の名前を聞いて、ふと思い出される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
あの日本のね四大公害病、
うん、
名前を聞いたことがある人は多いと思うんですが、水俣病、
はいはいはい、
第二水俣病、うん、痛い痛い病、四日市喘息ということでありますけれども、うん、一番最初に名前を挙げた水俣病のですね、
はい、
原因を作ったと言われる会社がその窒素株式会社だったわけなんですね。
あれまんま、
まあ、あのこの熊本のね水俣湾に水銀を含む工場排水を垂れ流してしまったと、でその垂れ流した水銀を、まあ、その魚介類が摂取して、その水俣湾で取れた魚介類を人間が摂取して、という、まあ、食物連鎖のですね、
はい、生態濃縮、
そう、
はい、
その生態濃縮された水銀を結果的に人間が取り込んで、はい、まあ、病気かかってしまった、場合によってはもう死に至るような重篤な症例になってしまったというのが水俣病でありますけれども、それを引き起こしたと言われる会社の、まあ、血を引いてるということで、まあ、宮内庁はやめておけと、
はい、
前科それだけはどうかおやめくださいみたいな話になったけれども、最終的には押し切って
そりゃそうでしょ
結婚に至ったわけなんですがね、
家柄とかあんなんちゃうもん、
まあね、本当に好きになったらという感じではありますけれどもね、で、まあ、やっぱり日本の皇室っていうのは象徴シンボルということで、あんまりそういうふうないざこざを起こさないような印象があったりするわけなんですけれども、皇太子さんはですね、まあ、雅子さんがね、奥様が、まあ、ハーバード大卒の外務省のキャリア官僚だったということで、
はい、
まあ、本当に超エリートですよ、まあ、その方が皇室の中に入って、まあ、それでもお守りしますからといった手前かわからないですけれども、
はい、
まあ、その雅子さんのですねキャリアであるとか、そのことに基づいた、まあ、人格否定が、まあ、その宮内省内であるとか、そういったところでありましたよみたいなことをですね、まあ、会見の中でポロッとおっしゃったわけですよね、人格否定発言ということになりますけれども、普通そんなこと言わないだろうと思うんですけど、
まあね、あるんでしょう、やっぱり。
そう、あの人はだいぶやっぱりあの芯の通った強い人だなと思う感じがするんです、私はね。
もちろんですね、だってもし今皇太子
皇太子、
今ちょっと江戸っ子になってましたけど、
人志が入れ替わる、
の、ね、奥様になられてなかったら、
はい、
あんな笑顔多分ないと思う。
あ、そうですか。
あの笑顔はもう作ってないと思う。
あ、そうですか、
そう、今普段やっぱり怒ってはると思う。
あ、そうですか、あ、なるほど、あ、そういうことね、なるほどね、そうですよね、まあね、で、6月の9日ということで、
はい、
まあ、その日をロックの日と言いましたけど、これやっぱり実は意味があると思うんですね、
はい、
なんでこの日を、まあ、そのご成功の日にされたかというと、実はですね、雅子妃殿下のお誕生日が、1963年の12月9日なんですよ、
はいはいはいはい、
12月9日ってどっかで聞いたような日付なんですけどね。
聞きましたね、めっちゃ、ね、
はい、まあ、第一画伯さんと同じ誕生日の日付なんですけど、
は
い、まあ、12月9日ということは、はい、半年後に6月の9日がやってきて、でさらにまた半年後に12月9日がやってくると、まあ、半年ごとに結婚記念日と、
はい、
雅子さんの誕生日がやってくるということで、はい、そのあたりも狙って結婚されたんじゃないかなと。
半年間ね、そうかな、ほんまかな、
いや、わかんないですけどね、まあ、で6月9日ということで、まあ、徴用の数字、あ、徴用じゃない、まあ、その9日9という数字が要数で一番大きな、数になるので、そのあたりでも、まあ、大安吉日だったとは思うんですけど、
そうですね、
良かったんじゃないかななんて思ったりするわけですか。
イエスイエス、
まあ、冒頭から何の話をしとるんだということですけれども、
ロックの日でしょ。
ロックの日ですよ、はい、でちゃんとねここでやっぱりあのオケラジ派、並びオケラジファンということに話を戻しておきましたら、
はい、
この6月9日の結婚記念日ということでは、まあ、オケラジのメンバーである、
はいはい、
宮崎陽介さんと、
はいはいはい、
木村たつきさん、
はい、
ご両名の
あれだ、
ご結婚の記念日でもあるということでね。
この淡路さんかな、
まさか、
わざと
わざと
淡路さん、
やっぱりあの皇太子に合わせようかと。
いやいやいや、
あ、このお二人がということですか、いや、それはないんじゃないですか。
ないかな、
どうかわかんないですけど、まあ、思い出せはしますけどね。
そうだね、
やっぱりパッと思い出しますし、まあ、あのロックなお二人ですから、
まあね、
そのあたりは6月9日、という意識はあったのかもしれませんが、
意識するかなするかな、俺するときするかな、そんなするときあるんかな
結婚できる日が来たらいいね、お互いに。
さっき大橋さんがね、はい、大橋さんの嫁探しさせなかったから、
いや、まあ、どうかなと思うんですけどね、
あの大橋さん嫁募集中です、
はい、そんな感じで今日も行きましょうか
はい。
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2012年6月9日何曜日かわからん、あ、土曜日はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。ロックはゴミの一つ上という記述がありました。大橋です。
へー、おー、なるほど。どうも皆さんお元気でしょうか。今日もいい天気、晴天てるぞーです。
はい、はい、というわけで始まりました、はい、2012年6月9日土曜日の大魔王はお年頃なんですけれども、
うん、
今日は何のお話をするんでしょうか。第一画伯こと晴天てるぞーさん。
いや、今日こそはね、
はい、
やっぱりなんていうんですか、
はい、
いつもわからんと放送聞いてても、
はいはいはい、
なんかすごいニッチな方向ばっかり言うてるからもう普段言 言うことからなんかニッチな方向を言うてるからもう、はい、わけわからん、理解できへん言うてね、はい、京都の方とかよう言うわけなんですけども、
はい、
まあ、ちょっとわかりやすいように、
はい、
まず3月場所から、
はい
はい、大阪場所から行きましょうか
やっぱりニッチもサチも行かないところから行きますか。
はい、
はい、
これね、
はい、
どうしましょう。後から分かる質問を説明した方がええんか、
はい、
さっき説明した方がええんか、
はい、
いうことでやっぱり初めて見る人聞く人も分かるように説明するのは後の方が、
はい、
ゆっくり説明しやすいんで、
はい、
先だっと、
はい、
3月大阪場所をちょっと振り返りましょう、
はい、了解しました、
はい、結局今年も感染、
はい、
観覧、
はい、
感染、
感染、まあ、観覧
できなかったんですけども、
はい、
来年こそはということで、
はいはい、
今日は雑音が多い日です ね、
はい、
ね、
バリバリ言ってます ね、はい、
隣の散髪屋の孫もね、
はい、
俺のことおっさんおっさん言うてくるんですよ。おっさん、
はい、
おっさん怒るで、おっさん怒ったら怖いで言うて、
はい、
おっさんってチンコ取るぞー言うてたらやめてっていう感じになるんですけど、
はい、
はいはい、それ関係ない大阪場所ね、
はい、
はい、大橋さんはどんな感じですか、振り返ったら。
やっぱりですね、
はい、
これ前回3月の9日に配信した大魔王はお年頃でちらっと触れてたんですけど、はい、まあ、その時五大関ということで、うん、その下に続く鶴竜ということで名前をちらっと出してたんですけど、もうワンパンチあったらっていう話をしてたじゃないですか、うん、
してました、してました、
で、まあ、そうなればっていう話をしてたら、その3月場所でですよ、まさに鶴竜関が
なりましたね、
ワンパンチ出してくれましたね、
大関になる人を予言できるかもしれないね
ここで話してる中でですか、
はい、できるかもしれない、
ね、なるほどまあでもね、本当にそのちらっと名前を出した関脇の地位だった鶴竜関が3月場所でね、
うん、
結果的には13勝2敗という好成績を収められて、
はい、
優勝決定戦まで持ち込んだっていう形になりましたよね。
そうですね、
うんうんうん、
頑張りましたね、
頑張りました。
やっぱり気合が強かったね、
はい、そうですね、
うんうん、
まあその気合が乗った形で突っ走ったんですけれども、
ええ、
まあ、3月場所結果的にはまあ最終日にですね、
はい、
まあ、13勝2敗同士という形になったというか、
うん、
最終日に、
はい、
豪栄道関がですよ、
はいはいはいはい、
鶴竜関を寄り切りで倒して13勝2敗になって、
うん、
で、その落日の本割で白鵬関がバルト関を対応して寄り切りで倒して13勝2敗、
はい、
並んだ、
うん、
で並んだ結果優勝決定戦になりましたよ
と、なりましたね、
いう形で最終的にはですよ、
はい、
まあ、本割で13勝2敗として並んだ2人が優勝決定戦で戦った結果、白鵬関が
勝ったね、
上手投げでね、
うん、
勝ったわけなんですけども、一番、まあ、私も見てたんですけど、
はい、
やっぱり横綱は瞬発力というか足のさばきが早いなと。
早かったよ ねすごいね、
本当にちょっと足を蹴たぶりされたようなところで、うん、体を入れ替えたところで上手投げに行ったと思うんですよね、あれ、すごいスピードで切り返して、うわさすが横綱土俵際早いわと思いました、私はこの優勝決定戦の一番で、うん、いや本当にね、
うん、
そう思いましたよ、
はい、まあ、この時は、まあ、無事ね白
鵬
関も優勝して、
はいはい、
また久しぶりの優勝やったからね。
そうですね、1月場所はね、バルト関が14勝1敗で優勝したその後ということでね、
うん、
白鵬関さすがというところを見せてくださったのが大阪場所だったかなという 感じでしたね。
よかったね、う
ん、よかった。
また大阪場所もなんかこの久しぶりやったやん。
そうですね、結局あの、まあ、前年というか2011年は、まあ問題が取り沙汰されてしまいまして、結局はあの開催されず、ということになってしまいましたので、
だから、
2年ぶりの開催ということでね、やっぱりあのその分だけ大阪の、まあ、その相撲に関わる人たちが湧いた場所だったんではないかなと思いますね。
それはもうだって高野花親方もね、
はい、
あの吉本新喜劇には出るわ、
はい、
市長と、
はい、
あの一緒になんかこう回るわ、
はい、
とかいう、まあ、アピールがすごかったもんね、
はい、
いつもカメラ目線の高野花親方、
はい、
ちょっと顔の、あの顔と体のちょっとバランス悪くなってきてるよね、だんだんね、首細いしすっごい。
そうですよね、やっぱりあのお痩せになってどうしてもなんかあのバランスがうまく取れてないんじゃないかという感じになりますよね。
すごいオールバックとかよう似張ってはんねんけど、
はい、
なんかすっごい細いよね。
顔だけなんかちょっとエラ張った感じになったように見えるんですけどね、私それ首が細くなってるってさっきおっしゃった通りで、より一層なんかその顔を浮き立たせてしまうような感じになってるなって、思います。
ほんまにちょっといつもカメラ目線やっぱ正面しか見えへんねんけど、
はい、
はい、正面しか見たことないねんけどあんまり、
はい、
はい、もうその頑張りもあってですよ、
はい、
すごい初日から満員御礼で、
はい、はい、
すごかったですよ。席行こうかなと思ってあの末席とか見たけど、
はい、
もうペア席とかもすでに売り切れてたし、
はい、
空いてる4人の席か、
はい、
あのマス席、
で
お土産付きとお土産なしが、
はいはいはい、
お土産付きの方が空いてた。
あ、お土産付きの方が空いてた、
うん、ほうほうほう、ちょっと高いから。
あ、まあ、なるほどね、そういうことですね。
だそれで行こうかなと思ったけども、う中日過ぎてたし、
はい、
もうしゃあないなという感じだったんですわ、
はいはいはいはい、
だから来年こそはね、
はい、
行こうと、
はい、
大橋さんと、
はい、
うちの父親と、
はい、
あとまあ誰連れて行こうかなっていう、誰連れて行こないかもう、あの見たんやったら行こうかみたいな感じ
ということですね、
で、須藤くんぐらい
まためちゃくちゃ近いところ呼んできますね、
だってすぐ近ないと集まられへんし、
まあね、集まられへんのでね、
うん、
やっぱりね、
まあ、須藤くんあかんかったら多分リュウちゃんになる
うはい、
でまあその大阪ちょっと振り返りますね、
はいはい、
前回初場所で、
はい、
あの Y 一郎さんって言ってたんですけど、前回の初場所の時にもすでに、
はい、
11代式守神太夫さんになられてました、
はい、あ、なるほど、もうすでにあの行事として、
はい、1月場所からね、
1月場所から、
はい、
なるほど、Y一郎さんから神太夫さんに、
式守神太夫さんにな
られました、なるほど、はい、なられてるということですね、
というのもちょっと玉光さん、木村玉光さんって、
はい、
あの立行事の下の、
はい、
式守伊之助さんの下になる、
はいはい、
役付けの、
はい、
立行事がおるんですけども、
3番目ということですね、はいはいはい、
その方がちょっと病気で、
はいはい、
あの頭の方 の、
はいはい、
あの脳血栓かなんかで、2月からちょっと休んでられるんですよ。
あ、なるほど、はい、
だから、まあ、1月は関係なかったんけど、
はい、
まあ、こうどんどん行司さんもこう、格が上がっていくわけですね、相撲部屋ついてますし、
はいはいは
い、いろいろ三役型から全部あるです、あの幕内型とか、
はい、
ね、でそういうのがありますんで上がってらっしゃった、それちょっと間違えてましたんで、
あ、なるほど、
ずっと Y 一郎さん言ってたんで、
はい、ここで
お詫びと修正を、
はい、
訂正をさせていただきます。
なるほど、
はい、
Y一郎さんではなく神太夫さんでしたよ、
そうそうそう、
ということですね。
あとですね、
はい、
つまずいて転んだんは Y一郎さんなんですけども、
はい、
Y一郎さんの掛け声がちょっと違ってましたね、
はい、
Y一郎さんの掛け声はね、はい、前先代 の、
はい、
木村庄之助さん、はい、35代の方によく似ていると言われてた方ですんで、
はいはい、
この方は多分すぐに上に上がるやろうなと僕は思ってるんですけども、
はい、
はい、なかなかったっていう、なかなかったいう人はね、玉美次郎さんっていう、その神太夫さんの下の木村玉次郎さんっていう、
はい、
ちょっと顔はちょっとよく似てるんですよ、
はい、
似てるか、なんかなんとなく雰囲気が似てる感じ、
はい、
があるんで、
はい、
それ間違えてたんで、その2点をちょっとお詫びと訂正で、
はい
はい、はい、
なかなか一般人ではわからないところでしたよ、
ね、
これは、
はい
はい、
まあ、こういうのも含めて後で、はい、よくわかる初めての大相撲中継というコーナーをしますんでね、
はい、
それを聞いていただいたらいいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
初日振り返ります。ちょっとだけ
3月場所の初日、
はいはい、これもね、北の富士、
はい、
勝明ナウということでね、
はい、
北の富士親方をちょっと ポライしてますんで僕は、
はい、
あのリスペクトしてますんで、
はい、
あのそのを言います。
どうぞ、
はい、あの初日はですね、はい、なんとですね貴乃花親方やったんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、北の富士親方でしたっけ、はいはい、あ、北の富士親方です。
北の富士親方ですよね、
まだ三部さん、
はい、
北の富士さん、舞の海さんです、
はい
はいはい、このトリオ黄金、黄金ね、
はい
はい、三部さんもちょっと仲間入りしてきた感じですね。
あ、最近は、なるほど。
北の富士さんが好きな人しか多分北の富士さんのアナウンサーの横にあって、もうつかないようになってます、はい、僕あんまり言うから嫌いやねんこの人って言う人はつかなくなってきました、はい、だんだんだんだん、
はい
はい、でそこでね、はい、土地の神と、
はい、
アミニシキの一戦がありました。胴体取り直しありました、
うんうん
はい、この時の親方の一言、
はい、
再生をゆっくりこうスローモーションで再生するか、これは土地の神の方が先に、あ、胴体か自信持ってたのに、先に出てるって自信持ってたのに、
あれという、
うん、物につくかねみたいな感じだったんですけどあのスロー再生見て、あ、胴体かなってきたわけです。初日やからちょっと大阪でも初日、はい、大阪好きやから、
はい、
みんな大阪好きやから、
まあそうでしょうね、
いっぱい飲み食いできるし、
あ、まあそれはそうですね、
遊べるし、
そうですね、うん、はい、
で琴奨菊と稀勢の里の一戦があったわけです、
はい、
うん、これは NG って書いてあるから稀勢の里負けたやな確か、
はあは
あ、で若の土地の若っていう力士もこう、はい、メキメキと力つけてきたっていう、はいはい、すごかったっていう話、
はいはい、
ちょっとあの玉鷲みたいな顔してるね、
はいはい、
おまじまくうちで玉鷲っておるんですけど、はいはい、その玉鷲っていう顔がちょっと似てるんですよ、
はい
はい、でバルトとガガマル戦がありました、
はいはい
はい、この時に北の富士さんが巨体同士でよかったねって言ってます
巨体同士でよかったね、
そうそうそう、バーンぶつかったから小兵やったらもうあんなの立て、ま、とんでもないんじゃないけど立てれないよとか言って巨体同士でよかったねっていう感じで
ぶつかり合いで巨体同士でよかったねと、
うん、そうそう、最近バルトにちょっと冷たいね、
あ、なるほど、うん、はいはいはいはい、
中川丸みたいに出てきたし、
はいはいはいはい、まあ、あの期待してるからというところもあるかと思いますけどね、そうそうそう、やっぱりね、
ダメダメという感じでもうパッツバンって言うから、
はい、
で6日目、
はい、
船岡アナ、
はい、
この時の解説ちょっと分かんないです、
はい、
で北の富士さんですわ、ごめんなさい、
あ、また、はい、
年間北の富士さんです、はい、てます、はい、バルトとガガ丸を名前間違えました、
ほう、
はい、このバルトがガガ丸ですかみたいな感じやっぱりバルト好きなんやなっていうのはこのバル、あ、ガガ丸っていう言い直しました、やっぱりバルト好きなんですよ、
ついついバルトの名前が先に出てきてしまうと、
はい、稀勢、はい、うん、の里と春馬富士ともに土と、
はい、はいはい、
二大関が負けちゃったりという感じですね、はい、ちょっと残念やったなっていう、
はい、
うん、感じだったです。ほんで、はい、まあ、ちょっと3日目戻りますけども、
はい、
琴奨菊戦で、
はい、
あ、この時にあの土屋、これ3日目か、これどっちやねんこれ、書き方分かりになってきた
はい、
で安美錦が、
はい、
稀勢の里に勝ったんですよ、うん、
はいはい、あ、はいはい、
この時の共に土屋多分ね、
はい、
うん、この時ですわ多分、
はい、
その時に勝利インタビュー、あ、安美錦が琴欧州に勝ったんです、
はい、
うん
はい、
うん、なんかよくわからなってきた、この時にあ、じゃあ中日に琴欧州に勝ったんですね、
はい、
で3日目に春馬富士に勝って、はい、中日に琴欧州に勝つまで、
はい、
ずっと黒やったんですよ、
はいはいはいはい、
で3日目のインタビューが三瓶さんやったんです、
はい、
チャンベアのインタビュー、あの細関みたいな感じで、はい、どうもおめでとうございますみたいな、
うん、
おめでとうございます、
うん、
で、その時にこう勝利インタビュー受けて、
はい、
中日にまた勝利インタビューがまた三瓶さんやったんです、
はいはいはい、
でその時にいや久しぶりの勝ちでしたねみたいな感じで、いやー三瓶さん無茶しろって言ったからその通りやったらちょっと負けだってやったら負けた感じで、もうちょっとシーンだったけどちょっと面白かったんで、はい、
アナウンサーのせいにしてるからですか、
そうそう、三瓶さんが好きやねん、安美錦は三瓶さんが好きやねん、
なるほど、
ねえ、三瓶さんがおるとちょっとにこやかなんで、ねえ、
はい、
どういう好きかちょっと僕は分からないですけども、
はい
はい、で7日目、
はい、
安美錦とバルト戦、
はい、
この時安美錦勝ちました、
はいはい
はい、この時のこれが中日やね、
うんうん、
ちゃう、中日、これ7日目やから中日じゃなくて中日前日、
はい、
負けたんか、ちょっとようわからんと言いますけど、
はい、
この時にあの決まり手が押し出しやったんですけど、
はいはいはい、
これ僕見てて、はい、新しい技きあの作りました、
はい、
乳もみ出し、
乳もみ出し、
ええ、
はい、
こう回しをつかまずに、はい、こう乳をこう揉みながらこう出していくみたいな感じのやつやったんですよ。お前バッて揉まれてたんですよ。
はい、
あ、これ網付き負けたんやったかな、ちょっと勝敗ちょっと分からんけど、
はい、
その時にこう乳揉まれてる方が、はい、あってみた感じでこうつこって自分の乳見たんです。その時パッて慌てて話したという、はい、そういう映像があったんですよ。まあ、 あの残ってるやつと見てほしいみたいな感じですね。そういうの数回ありました。
乳もみ出し、
はい、あの新しい技であるんで、あの相撲を見られる方は、あ、これ押し出しって聞いてるけど、あ、乳もみ出しだったなっていう、そういうのを見てください。
はい、
そんな感じかな、はい、あとはまあさっき大橋さんがちょっとおっしゃった通りの結果でね、
はい
はい、あの13日目は吉田アナと北の富士さんやって、
はいはい、
春馬富士とバルト戦で、
うん、
待ったかけたんですよね、春馬富士が、
はいはい、
時間いっぱいなのに、
はいはいはい、
でそれで負けちゃったわけですよ、うん、バルトに、
うんうん、
でその時に北の富士さんが言ったことが、
はい、
マットじゃなくてシマットだねマットがシマットになったねみたいな感じのこと言ってて、うまいこと言うのもなんかどうなんかなという話ね。
はい、そうですね、はい、
で注目千秋楽、
はい、
またこれ北の富士さん、
はい、
で藤井アナ、
はい、
舞の海さん、
はい、
で鶴竜が大関昇進かどうかっていうそのハラハラする前やったんですよ、
はい、
でその時に北の富士さんは、落ち着いて取ったら、
はい、
大丈夫って、
はい、
もう冷静だからねって言ってた、うん、鶴竜はって見た感じもなんか冷静落ち着いてるねって言って、
はい、
でそれに北の富士さんが逆らって、舞の海がさんが逆らってな、
はい、
いやいや親方欲が出るから絶対内心やってやろうっていう感じになって熱くなってると思うんですよね僕ね、どうですかって言ったら逆らうねと逆らうねいや そういう感じ僕するんですけどねって言って、そんなことないですかって言ったら平常心平常心って言ってたんやけど結局、はい、前の海さんが言ったように、
はい、
やっぱり熱くなってたんやろな、はい、負けちゃったんですよ。
そうですよね。
で、その時の勝負ついて、
はい、
北の富士さんが言ったセリフが、
はい、
混乱してるね鶴竜、僕も混乱してるよって、なんか前の海に負けたみたいだねどんだけ意地張り合ってんの二人で。なんかあれわざとなんかよう分からんけど、はい、結局そのなんかいつも違う意見なんで、
ああまあね、噛み合ってない感じになりますよね、
うん、そうそう、前の海がこうじゃないですかねって言ったら、いやこれは違う、これはちょっとがっぷり取った方がいいみたいな感じの逆らうねって言うてるし、うん、
なかなか意見のね、合わない感じで、中継を見ててもそんな風に思いますけれども、はい、本当に、
まあ、そんな感じでしたね、3月場所は。
3月場所はね、
結局ね、白鵬関優勝したんで、はい、よかったなっていう感じだったんですけど、
はい、
まあ、このちょっと時に、はい、ちょっと付け加えて言うならば、
はいはい、
新力士がデビューしましたっていうことで、
はいはい、
エジプト出身の、
はいはい、
大竹部屋から出た、はい、力士おります、
はいはい、
その名も、
はい、
大砂嵐
出た、
はい、
これね、もうまさにエジプトだという感じですけれども、
はい、砂漠舐めんなよと、うん、砂漠舐めとんかと、
そういうこと、ね、
いう感じになってますけど、はいはいはい、まあ、ちょっとシュッとした感じですよやっぱり、
はいはいはい、
エジプシャンマウみたいな感じですよ、
はい、やっぱりね、うん、で宗教的なところがあってね、
はいはいはい、
ラマダンがあるから、
そうそうそうそう、
それが大変だという
大変や
話をね、う
ん、ちゃんこ食われへんし、
そう、
うん、でもちゃんこ食われへんって言ったらあかんし、
はい、
食え言われるし、
はい、
うん、
これは大変だと思います
けど、酒飲め言われるし、
はい、
どうやるんか頑張ってくださいという形ですけど、
そうですね、
まあ、あとちょっと木村正直さんが、
はい、
左目に違和感を覚えて、
はい、
ちょっと休場してたっていうのがありましたね。10日目に復帰しましたけど、
はい、
7日目からお休みで10日目に復帰、
はい、
しました。また正直さんもまた後で言いますけどね、
はい、
幕内で唯一ダミ声で、
はい、
残ってなかったっていう人なんですよ、
はい、
だからその面白い話ありますんでまた後で言います、はい、まあ3月場所こんな感じですね、
はい、
はい。
そんな感じですかね、一つだけ付け加えてお伝えしていいですか、はいはいはいはい、まあ、その優勝決定戦まで行って大関昇進を決めた鶴竜関なんですけれども、うん、
はいはいはい、
この鶴竜関にですね、うん、そっくりな人が私の職場にいらっしゃいまして
言ってたね、
はい、いやもう本当にね、その、まあ、男性の方なんですけど、はい、まあ、若い男性なんですけど、
うん、
本当にパッと見た時に、あ、鶴竜湧いてると思う人で、いつもは違うフロアにいてる方なんですけど、
あんまり話したことない、
あんまり話する日々話する機会はないんですけど、うん、まあ、たまにやり取りがあって、
あはははは、
でそのやり取りをするたびに、あ、鶴竜来たっていうふうに心の中ではちょっと思ってることをここで、う
ん、なるほど、今の心の大橋さんだったね、指差したからちょっとびっくりしたけど、
そうなんですよ、うん、もう本当にでもまあ育ちの良さそうな感じで出てるなと思うんですよね。
ね、出ますね。
本当に鶴竜関の顔を見てても本当に育ち良さそうな感じするじゃないですか。
うん
うん、でまあその方も一緒に仕事してるというか職場にいらっしゃる方もきっとまあ育ちがいいんだろうなと思いますけどもね。
いいですよね、はい、
はい。まあちょっと余談になりましたが。
いえいえ、どんでもないです。
そんなことでございますよ。
はい、まだまだ続くよ。